みんなで進める健康づくり。ご出演いただきますのは、長野県健康づくり事業団健康運動指導士の瀬戸山聖子さんと、管理栄養士の川上香織さんです。はじめに健康運動指導士の瀬戸山さんに、生活習慣病を予防しましょう運動編というテーマでお話を伺ってまいりたいと思います。瀬戸山さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本当に寒くなってきましたよね。寒いのでついつい運動不足という方も多いかと思います。特にこれからは日も短くなり、時間をとって運動をすることがますます難しくなってきますが、運動不足解消についてどのように考えたらよいのでしょうか。
時間をとって運動というより、日常生活を活発にすることを心がけていただいた方がいいかと思います。平成25年に厚労省より、このぐらい体を動かして生活習慣病を予防しましょうという身体活動ガイドラインというものが出されています。1日体を動かす目安量は、年齢別で18歳から64歳までの方は1日60分元気に体を動かしましょう。そして65歳以上の方は1日40分動きましょうです。
60分も続けて動かないとダメなんでしょうか。
60分連続ではなく、細切れでも大丈夫です。
そうすると細切れでもいいということなんですね。1日60分とか40分って具体的に何かありますか。
はい、18歳から64歳までの方は1日60分は、歩数でいうとだいたい8000歩から1万歩になります。そして65歳以上の方は、じっとしていないで1日40分は、歩数でいうとだいたい6000歩ぐらいなんですかね。
まあ、歩数でいうと分かりやすいのですが、歩数計をつけていないと分かりませんよね。
そうですね、自分の活動量を知るのには、まず歩数計をつけていただいて、朝起きてから寝るまでの1日の歩数を測っていただきたいのです。今は携帯にも歩数計を測ってくれる機能がついていますので、活用してみてください。
まあ、私は1日だいたい平均すると5000歩ぐらいなのではないかと思うんですけどもね。
そうなんですね。小林さんの場合は、5000歩であれば、まずプラス1000歩目指していただいて、6000歩を目指していただくといいかと思います。慣れたら7000歩と、徐々に8000歩から1万歩に近づけていただくことが大事になります。だいたい10分1000歩っていうぐらいになりますので、毎日1日の平均が8000歩から1万歩が目標となってきます。
8000歩から1万歩をいきなり目指すには、まずはプラス1000歩イコール10分からやっていくとできるような気がしますよね。
そう言っていただけるとよかったです。まずできることからやっていただく、それを継続して8000歩から1万歩動くことを当たり前としていくことが、糖尿病、心臓病、脳卒中、がん、ロコモティブシンドローム、うつ、認知症などのリスクを下げることができるのです。
体を動かすとたくさんの病気予防に効果があるということなんですね。まあ、これは絶対実行しなければいけないことだと思いますけれども、具体的にはどのような動きなのでしょうか。
こまめに動くということです。多いお茶ではなく、まず自分で入れに行く。リモコンも近くに置かずに遠くに置く。地域の公民館は歩いていくなんかもいいですね。そして掃除もまめにすることで、しゃがんだり立ったりなどの動作が入り、より運動になります。そこで歩数計を持ち歩いていただくと、歩数として数字で示してくれますので、やった感もあると思います。
日常生活の動きということなんですよね。まあ、ついつい億劫になってしまうところですね。
そうですね、座るとついついですよね。であるならば、今年の冬は立つことを心がけてみたらいかがでしょうか。家の中でもできる動きですし、誰でもができる動作です。例えばテレビを見ていたら CM ごとに立つなんていうのもおすすめです。15分に1回ぐらい CM が流れますので、そこを利用しない手はないと思います。で、 CM は大体30秒かける2分ぐらい CM があるので、その間動くなんていうのもいいかもしれません。そこで足踏みしたりすることで歩数も増えていきますので、やってみていただくといいかと思います。
本当ですね、まあ、冬になってもできる動作ということですよね。 CM 中に切り替えで立つということはできそうな気もしますし、皆さんもぜひ挑戦してみていただければと思います。
まずは立ち動きを増やす、そして歩数を増やすことが大切です。できることから始めてみてください。今日お話しした身体活動ガイドラインの詳しい内容は厚労省のホームページではアクティブガイドを検索していただいて、長野県ではズクダスガイドを検索していただくと良いかと思います。
今日は生活習慣病を予防しましょう運動編ということで、瀬戸山健康同士同士さんにお話をお聞きしましたが、次回はどのようなお話ですか？
次回は女性というのがんを予防しましょうについてお話しする予定です。
ここまでは健康運動士同士の瀬戸山玲子さんにお話をお聞きしましたが、引き続き管理栄養士の川上香織さんにお料理をご紹介いただきます。おすすめのお料理、今回はどのようなお料理でしょうか？
はい、今回はブロッコリーのクリームスパゲッティをご紹介します。
それでは早速ご紹介の方をお願いいたします。
はい、ブロッコリーのクリームスパゲッティ2人分です。スパゲッティ乾いた状態で 200g、 ブロッコリー 100g、 スライスベーコン4枚、玉ねぎ 60g、 にんにく1かけ、オリーブオイル大さじ1杯、牛乳 300ml、 顆粒コンソメ小さじ2杯、小麦粉大さじ2杯、塩コショウ少々です。
ここでブロッコリーのクリームスパゲッティ2人分の材料を繰り返します。スパゲッティの乾いたものを 200g、 ブロッコリー 100g、 スライスベーコン4枚、玉ねぎ 60g、 にんにく1かけ、オリーブオイル大さじ1杯、牛乳 300ml、 顆粒コンソメを小さじ2杯、小麦粉大さじ2杯、塩粗挽き胡椒をそれぞれ少々ご用意ください。続いて作り方をお願いします。
はい、作り方です。鍋にスパゲッティを茹でるようにお湯を沸かしておきます。ブロッコリーは小房に分け、茎は皮をむき3センチから4センチの長さに切り薄切りにします。ベーコンは1センチ幅に切り、玉ねぎはスライスします。ニンニクはみじん切りにしておきます。お湯が沸いたらスパゲッティを鍋に入れ、表示の時間よりも1分ほど短く茹でておきます。茹で汁は後で使うので取っておきます。フライパンにオリーブオイルを熱し、ニンニクを炒め、香りが出てきたらブロッコリー、ベーコン、玉ねぎを炒めます。材料に火が通ってきたら小麦粉を少しずつ加え、ダマにならないように混ぜ合わせていきます。牛乳、コンソメ、茹で汁を 150ml ほど加え、とろみが出るまで煮ます。とろみが出たらパスタを入れ、塩、粗挽き胡椒で味を整えます。器に盛り付けて完成です。
今回の材料に使われているブロッコリーは栄養が豊富と言われていますが、どのような栄養素が含まれているんですか？
はい、抗酸化作用のあるビタミン C、カルシウムの吸収を助けるビタミン K が多く含まれています。この他にも β カロテンも多く含まれています。ビタミン C と β カロテンはビタミン E とともにビタミン A、C、E でビタミンエースと呼ばれ、抗酸化作用を発揮し、生活習慣病の予防や風邪の予防も期待されています。
今回のお料理では茎の部分も使いますよね。
はい、普段食べているのは、花蕾という呼ばれている部分ですが、茎の部分には花蕾と同様の栄養価を取ることができる上に、食物繊維も多く含んでいます。残さず使い切ることをお勧めします。ブロッコリーは冬が旬の野菜です。栄養たっぷりのブロッコリーを使った一品をぜひお試しください。
お話しいただきましたのは、長野県健康づくり事業団健康運動指導士の瀬戸山聖子さんと 管理栄養士の川上香織さんでした。これでみんなで進める健康づくりを終わります。